皆様おはようございます。この教会で礼拝をさせていただくのは今日で3回目でありまして、なんだかこう回を重ねるごとに不思議な親しみを覚えております。で、本当に今日もまたご一緒に礼拝できることを本当にありがたく感謝をしているところでございますけれども、今日読んでいただいた聖書の箇所は三条の説教、三条の水訓と言われるところで、もう大変有名なところ、皆様よくご存知のところであります。イエス様は多くの群衆をご覧になりまして、山に登られます。ガリラヤ湖畔にあります小高い丘ですね。で、そこで腰を下ろされますと、弟子たちも群衆もみんなこう集まってくるわけです。その人々を見ながらイエス様はこうお話をなさるんですね。どんなに素敵な場所、時、お話だったろうかなってそう思うんです。35、6年、もうちょっと前かもしれませんが、私はそのイエス様の奥に聖地旅行をいたしまして、その折にこのガリラヤ湖畔に参りました。で、本当にその日は特にこう空が青くて、そしてこのそよ風が吹いてですね、ガリラヤ湖が見えて、で、そういうところに座って、ああイエス様はこんなところでお話をなさったんだな、イエス様の弟子や群衆たちはどんなに幸せなことだったろうかって思いながら、ふと思ったのは、いや、その人々の一番後ろのところに実は私も座って、そしてイエス様のお話を聞かせていただいてるんじゃないかなって、そんな思いがしたわけであります。昨日ちょっと考えたんですけれども、今NHK の朝の連続ドラマ「らんまん」がありますね。あの植物学の、本当に権威とも言うべき牧野富太郎博士、あの人がもしイエス様のその時代にいて、この三条の説教を聞く群衆の中に混じってたらどうだったろうかなって、ありえないことですけれども考えました。おそらく彼はですね、イエス様のお話にこう耳を傾けながら、イエス様が野の花を注意深く見なさいっておっしゃるよりも前に、彼は自分の足元をじっと見ながら、これはイエス様は新種じゃないでしょうかってね、そんなこと言ったんじゃないかしらって、そんなことを思ったりですね。イエス様は本当にご自分の身近なところにあるものに触れながらお話をなさったお方でありました。イエス様は口を開いてお教えになります。心の貧しい人々は幸いだ、天国はその人たちのものだよと。これ実は8つの祝福書いてあるんです。一番目が心の貧しい人です。そして一番最後のところが義のために迫害されている人への幸いであります。この一番目と八番目を見ますと、天国は、天国は、天国という言葉でこの8つの幸いがこう囲まれているんです。実はこのマタイ福音書の著者というのはですね、こういう、囲い込みっていうんでしょうか、一つのものを囲い込んで、その中に同じような事柄をずっと並べる、それがとても得意な、そういうこの福音書の著者でありました。天の国、天国はこういうものだよ、天国というのはこういう人たちのものだよということをイエス様はここで言おうとなさってらっしゃるんです。念のために言いますけれども、天国、日本人の場合天国っていうと、あ、死んでから行くところねって、どうも考えがそっちにピュッと行っちゃうんですね。死んでから行くところも含まれるでしょうけれども、今生きているまさにこの時も実は天の国、天国、神の国、神のご支配、神様は生きているものと死んでいるものを王様になるお方でありますから、死んでから先のことだけじゃありません。まさに今生きているこの時も神様のご支配の中にあるんだっていうことだから、ある聖書の学者はですね、この三条の説教、八つの祝福、これは神の国のマニフェストだって、そういうふうに表現したんです。 もう最近マニフェストというともうあの政治家がどんどん使ってしまってもう手垢がいっぱいついちゃった感じがするんですけれども、でもマニフェストというのは政策とかあるいは宣言とかそういう意味です。神様の国はこうなんだよっていうね、宣言なんです。神様の国はこのようになるよっていう実は宣言なんですね。でこのまたあるですね、カトリックの方でありますけれども、ある人はですねこの8つの祝福のことをキリスト者の身分証っていうそういう言い方もなさってます。そうだな、神の国のマニフェストであり同時にキリスト者の身分証のようなもの、それがこの三条の説教8つの幸いのものだな、そういうふうに思うんです。ここでやっぱりね、お互いに心に留めたいなと思うのは、神の国、神の支配なんですね。神様をどう理解するかによって、この神様のご支配というのは素敵なものにもなれば、なんかつまらないものにもなりかねないと思います。ある人がこう言いました。神という言葉ほど、多くの人に誤解され曲解されているそういう言葉はないって、いや確かにそうだと私は思うんですね。私たち何かある時には神様って申しますけれども、何か自分の願ってるようなことが自分が願ってる通りに進んでいかない時には神様なんていないんじゃないかしらとかそんなこと勝手に思うでしょ。考えてみたら神様すっごい迷惑だと思いますよ。私はそんなこと思っとらんぞって神様おっしゃりたくなることがもう山ほどあるんじゃないでしょうか。自分の都合でも神様のことああだこうだ勝手に言ってるわけですね。でもね、私たちは神様というのは一体どのようなお方なのかということをもう一回きちっと考えてみなきゃならないと思います。神様は徹底的に愛なる方です。神様は徹底的に徹底的に清いお方です。神様は悲しんでいるものや苦しんでいるものを決して放置できない、そのようなお方、そのようなお方が治めておられる世界、それが神の国、天の国、天国なんですね。この私ずいぶん前のこと、聖南学院教会の牧師になってどれくらい経った時でしょう、10年ぐらい経った頃だったんじゃないかなと思うんですが、一つのとっても悲しい経験をしたことがあります。まあ、一人の男の子、小学校のまだ3年生くらいだったんじゃないかと思うんですが、一人の男の子がおりました。うちの教会のメンバーの子供ではありませんでした。でも不思議なご縁でそのお母さんが教会に来るようになったんです。その男の子も来るようになったんです。でも家庭がすごく複雑でね、本当にこの男の子かわいそうでした。特にお父さんとの関係がすっごく悪くて、まあ何かあるとこの男の子はパーッとこう家を飛び出すんですよね。ある晩そのお母さんから電話が入ってまいりました。息子が家を飛び出してどこに行ったか分かんないって。それで私は妻と一緒にその男を探しに行くことにしました。車でその方のお家まで行って、そしてその近所をずっとこう探して歩いたんですが、どうしても見つからない。それでふっと思って家に戻ってみよう、ひょっとしたら戻ってるかもしれない。家に戻ってその男の子の名前を呼んだんです。そしたら家の奥の方から、はい、家にいるんだ、帰ってきたんだって言ったら、私はその子を本当にガーッと抱いてですね、よかった、どこに行ってたの、遠くまで行ってたんじゃないのって聞いたら、その男の子が言ったんです、僕のこのお家のこの団地、この向かいの塔の何階かの踊り場のところにいた。そっから僕は
自分の家をじっと見てたんだ。そして家族のみんなが僕を探しに出たっていうのが分かったから、僕はまたそーっと家に戻ってここに帰ってきたっていうんです。この男の子居場所がないんですよ。向かいの団地の建物等から自分の家をじっと、あの明るいお部屋の中に僕の居場所があったらいいなって、あそこに戻りたいなって思って、でも居場所がない。みんながいなくなった部屋に一人そーっと帰ってきて、そこにじーっとしてる。居場所がないってことはこんなにつらいことなんです。マザー・テレサに関するエピソードがあります。マザー・テレサが生活をしていた修道院の建物2階、そこが彼女のお部屋です。夜本当に遅い時間に自分のその建物の外の道路のところから誰かがシクシクシクシク泣いてる声が聞こえてくる。それでマザー・テレサは、あれ、こんな遅い時間に一体誰がっていうので、マザー・テレサ降りていく。ドアを開ける。そしたらそこに小さな女の子がもう涙をポロポロこぼしながら佇んでる。どうしたの、こんな遅い時間に。その女の子は言いました。お父さんもお母さんも、お前なんかいらない、出てけって言ったの。マザーはそんなこと言わないよねって、マザーテレサはその子をキュー言わないよってその子を抱きしめたって言うんです。お前なんかいらない。神の国、神様がご支配なさるところ、神様は決してお前などいらないとは言わない。お前のために私はちゃんと場所を取ってるんだからね。私のこの愛の中にお前の居場所はあるんだよって、神様は仰せになるのであります。他民の国、神様が愛を持って治められておられるところ、そこには私たちの居場所がある。神様は悲しんでるもの、苦しんでるもの、悩んでるもの、そういう人々に神様はまずしっかり目をお留めになる。しばしば神様っていうと、何かこう今あるその状態をこれからもずっと維持なさる、そういうお方だと考えている人も案外いるんですよね。現状維持、現体制を維持するだけのお方、とんでもないことです。神様はそういうお方じゃない。神様が誰よりも先にパッと目をお留めになるのは、あの集合写真なんかで皆さん集合写真をお撮りになります。誰を見ますか？牧師先生、多分違いますね。自分の家族、まあ、あるかもしれませんね。でも真っ先に目を留めるのは自分自身でしょう。私はきれいに写ってるかしらって見ませんか？まず自分を。神様はまず誰をご覧になるんでしょう。私が愛しているものの中で悲しんでるものはいないだろうか、苦しんでるものはいないだろうか、本当につらい思いをしているものはいないだろうか、まず神様はそこに目がさっと行かれるんです。その人々を神様は引き上げようとなさるんです。このシスティナ礼拝堂、あのバチカンのね、システィナ礼拝堂に行かれた方は多いと思うんですが、私もずいぶん前に回りました。あれ、あの長い間ろうそくをずっと燃やしてるから、もうすすがいっぱいついてね、あのすす、あのなんだかこうすすけた色がいいんだって、あれろうそくのすすで汚れたんですよね、長い年月かかって。だからあのすすをそーっとこの もちろん徹底的に用心しながら落としていったら、そこに鮮やかな
天井画にしろ、あの最後の審判にしろ、ミケランジェロの絵が出てきたんですね。ミケランジェロが描いた時の絵はあんなに鮮やかな色だったんですね。
ミケランジェロにあの最後の審判の絵を描くことを一人のローマ法王が頼んだんです。ミケランジェロその絵をね、一生懸命こう描くんですよね。だけど取り外し式の天井、例えば天井画なんかの場合、取り外し式の天井の板を置いて、それにこう上から描くんだったら問題ないんですが、天井画の場合にはこうやって描くわけでしょ。絵の具が自分の顔にボタボタ落ちてくる。絵の具が目に入って彼は視力が落ちたって言いますよ。あの正面の最後の審判、皆さん思い起こされますでしょ。ちょっとまあ皆さんの記憶を呼び起こすためにここに絵を持ってきましたけども、ご覧になりますかね。ここにイエス様の像が、絵があって、まあとにかくこういろいろな人がおるわけですね。これを発注しましたローマ法王が、まあ、式部長官といいますか、そのまあ偉いバチカンの中で偉い方にですね、まあ、一緒にこうやってこられて、でその方に聞いたっていうんです。このミケランジェロが描いてる絵をあなたはどう思うかって。そしたらその式部長官が言ったっていうんです。なんて言ったかっていうと、こんな全部の人が裸じゃないですか。不謹慎な。礼拝堂にこんな絵を描けるんでけしからんって言ってね。こんな絵はどっかもう安っぽい宿屋か、それから風呂屋に合う絵だってこう言ったそうです。ミケランジェロ絶対傷ついたと思いますよね。ミケランジェロは彼らが帰った後ですね、その自分の絵について悪口を言ったその人の顔を思い起こしながら、この最後の審判の絵の右側の一番下のところにその男の絵を描いたんです。しかもその男はですね、皆さん、この体をね、巨大な蛇に取り囲まれてねと書かれてるんですよ。これもしお家に帰ったらネットで見てください。ここ巨大な蛇に取り囲まれ、こう体を巻かれてる。で後から見に来たその身分の高い式部長官がですね、これは私じゃないかと思ったんです。それでローマ法王に、ミケランジェロはこんなところに私の絵をこんなふうに描いてます、これ消すように言ってくださいってこう言ったんですね。そしたらね、ローマ法王が何て言ったかっていうと、ミケランジェロが煉獄にお前の絵を描いたのであれば私も何とかしてやれると思うけれども、地獄に描いてしまったのでは私にはどうにもできないって言ったって言うんですね。カトリックの場合には天国、煉獄、地獄ありますからね。煉獄はまだ移動可能なんですよね。そう言ったって言うんです。でもね、私が今日話したいのはそんなことじゃないんです。何を言いたいかっていうと、この絵の中でね、キリストがねこうやってるでしょ。これは私たちの生きている世界にどんでん返しを起こそうとしている、そういう絵なんです。俺は幸せだと思っているものがドーンと、私は悲しい思いをしているっていうものがガーッと引き上げられていく。まさにキリストは、神はどんでん返しを起こされるお方であるということを私たちは心に留めなければいけないのではないかなって、そう思わされるんです。八つの幸いがあります。心の貧しい人、心の貧しい、心が貧しいだけじゃなくって、ルカ福音書はもう経済的にも貧しい、だから率直に貧しいものはってこう言ってる。貧しいもの絶対幸いじゃないですよね、不幸ですよね。ところがね、イエス様は貧しいものは幸いだ、なぜならばってこう言う。彼らはやがてこうなる。それから
悲しんでいるもの、悲しんでいるものは絶対幸せじゃないですよ。私牧師をやってて本当にいろんな方にこのお会いするチャンスがまあ与えられましたけれども、もう本当にこの涙をボロボロこぼされる方がどれほど多いことか。私たちの生きている世界には悲しいことがいっぱいなんだなって思わされます。つい何週間か前にもそういう方にお会いしました。経済的には社会的にはとっても恵まれたお方でも、その人が涙をボロボロこぼしながら、そういう悲しみ苦しみっていうのが我々の世界には確かにあるんだな。その方のお話をずっと聞かせていただいて、私はその方に申し上げた。イエス様がね、今悲しんでいる者たちは幸いだっておっしゃってるよ。その人はやがてきっと神様によって心の底から笑えるようになる、そういう時がきっと来るよって。私の母は95歳になって今ホームに入ってます。若干いろんな記憶なども少し心配なところ出てまいりましたけれども、今のところまだ私をちゃんと認識します。私の妻のこともちゃんと認識します。だからまあ感謝だなと思ってるんですけども、その母の口癖、若い頃からの口癖だったこと、特にまあ私たちが小さな若かった頃、中学生高校生大学生だった頃、母がよく口にした言葉があります。それはね、今に春が来るよ。いや経済的に非常に厳しくって、私大学生の頃には毎度毎度ですよ、毎度毎度前期後期で授業料未納者の中に名前が載るんですよ。いや学籍番号だけですけどね。でいついつまでに納めないとって言われるんです。私は母に、お母さん学籍番号が出てましたって。だから母は、そう、いやそうじゃないでしょうと、そう、いついつまでにしなきゃならないんだって、大丈夫よ、これまでだってもちゃんとできたんだから大丈夫。無責任極まりないと思いました。母はその後決まって言いました。今に春が来るよ。若かった私は腹が立ちました。春は来る、冬の次は春、決まってるなんて思いながらね。でも母はしょっちゅう言ってました。今に春が来るよ。妻と結婚しました。妻の母親の名前は春代さんでした。妻の父は一郎さん、家内の名前は春代なんだ、だから僕呼ぶときには春代来いって言ってるんだって言ってました。うまくできた話でしょ。私の母は今に春が来るって、妻の母の名前は春代さん、まあ、私にぴったりな名前だと思いましたね。でも私は今母が言ったことは本当だったと思ってます。あのつらい経験がずっと際限なく続くわけじゃありません。今に本当に心の底から笑える時が来るんだよ。エルンスト・バルラハという彫刻家が第二次世界大戦の頃言いました。ヒットラーからは彼の作品は大敗芸術って言われたんです。ヒットラーはね、もう人間がまるで神のようにグッとする絵が大好きなんです。もう人間がなんかこう人間の弱さが表明されているような絵は大嫌いで、そんな絵は大敗だ、ダメだって、だから全部捨てられたり焼かれたり、それは彫刻なんか溶かされたりですね、川に投げ捨てられたりしたんだ。エルンスト・バルラハの作品は特にそうでした。イエス様とあのトマスが再会しているわけになる。
これくらいの、これくらいの、彫刻です、銅像ですけどもね。
それはね、もうトマスのこの両脇のところにイエス様の大きな手がグッて、イエス様がトマスをギュッと支えてる。そのイエス様の手を見ると十字架の釘の跡がある。そのイエス様の跡が、手が彼をグッと支えて、もしイエス様がその手をピョッと離してしまわれたら、トマスはヘナヘナってなっちゃうような、そういう絵なんだ。その絵のことをヒットラーは何て言ったかっていうと、2匹の猿が抱き合ってるって言った。最悪でしょ。1939年にエルンスト・バルラハは亡くなります。本当に本当に彼の絵画に対する、芸術に対する最低の評価が下されている時、エルンスト・バルラハは1938年、亡くなる1年前に彼は1枚の彫刻を作ったんです。笑う老女。一人のお年を召した女性がですね、天を仰いで、はーってこう笑ってるんです。皆さんは、心の底からこんなふうに笑ったことは最近いつありますか？エルンスト・バルラハはとてもじゃありません、笑えない。彼の作品の一切合切が否定されている。まさに悲しみ、苦しみのどん底。でもその中で、バルラハは笑う老女。悲しんでいる者たちは幸いだ、今にきっと、というね。
私は皆さん方も拝見する限り、皆さん方はどうもお幸せな感じがする。悲しんでいる方はあまりいないような気がするんですが、しかしもし悲しんでいらっしゃる方がいらっしゃれば、神様がきっと、今苦しんでらっしゃる方がいらっしゃるならば、どうぞ信じてほしい。今にきっとイエス様が。お祈りをしましょう。天の父なる神様、本当にありがとうございます。イエス様のこのような尊い御言葉をいただいていること、ありがたく感謝をいたします。イエス様、今私たちが生活している、今経験している、これが決して全部ではない。あなたはもっと良いことをこれから経験することになるよとお約束してくださっています。そのことを信じながら、この一週間の歩みを続けさせてください。健康の弱まりを覚えている人がいらっしゃるならば、イエス様、どうぞあなたが新たな命を、生きる力をお与えください。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。